友情ラハブの信仰という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文を一緒に読みましょう。一緒に、じゃあよいとん。信仰によって友情ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。この信仰によって友情ラハブがこの偵察を来たイスラエルの偵察2人をよく受け入れました。この神様がエジプトから約束された、もちろんアブラムの時からなんですけど、約束の地があります。父と蜜が流れる地、その約束の地、その約束の地の第一初めの町がエリゴです。エリゴを神様が第一番目イスラエルに与えてくださったのであります。ヨシア将軍はエリコに2人の偵察者を送りました。エリゴ王がそれを分かりました。このスパイが入った、それも友情ラハブの家に入ったんだということを報告を聞いたので、軍隊を送るんですね。その時友情ラハブはこの自分に入ってたイスラエルの偵察者2人をよくかくまって、無事にイスラエルに戻るようにされました。その結果、この友情とその彼女の家が全部救われたのであります。どうして友情はラハブはこのようにされたんでしょうか。それは神様に対する信仰があったからです。第一番目、このラハブの信仰ですね、この信仰を告白するその場面があります。環境と全てを乗り越えてこの告白したラハブ、それはまずイスラエルのことを聞きました。400年間奴隷の生活をしてたそのイスラエルがエジプトから彼らが救い出された。エジプトはその当時一番強い国家でした。軍事力でも経済力でも。それなのにそこで400年間奴隷であった人々がそこから出ました。それも出てすぐ航海という深い海に合うんですね。後ろにはエジプトのパーロの軍隊が彼らをまた連れ戻そうとして追いかけてきました。その時航海が分かれ、それで乾いた血のようにこの貿易が建てられているその真ん中をイスラエルの民が全部渡るんです。それで後ろついてきたエジプトの軍隊はその水がそのまま流れて彼らは水没される。それで二度とエジプトの軍隊がイスラエルを追いかけることはなかったんです。それで途中でまだ次怖いその大立ちがいました。シオンとオックです。アモリ人なんですけど、この人たちは巨人です。巨人、ゴリアテのように3メートルぐらいの、だから恐ろしくて彼らには近づかないんですね。しかし武具もないし何も持ってないイスラエルが彼らを全部絶滅する。それを聞いてもっとびっくりするんですね。それを聞いてもう気を失うようになりました。お客が飲みながら、ああこんなことがあったって、巨人の王が2人が死んだって、それもイスラエルによってという話を聞いたので、ラハブはそれを聞きながら、ああやっぱりイスラエルの神が本当の神だ と信じました。ヨシア記2章9節を読んでください。
その人たちに言った、主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています、
うん、このように告白しますね。主が、ね、イスラエルの神様がこの地、エリコですね、エリコをあなた方に与えて、もうすでにそれように信仰を持っているんだ。だからこの地域の人々はみんなあなた方を恐れている。偵察者が情報を得る一番最高の情報はそれですよ。自分たちが入ろうとするところの人々の世論ですね。その状態、どんな状態を持っているか、このような状態だ。それを聞いたんですね。それで中一節、
私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は、上は天、下は地において神であられるからです、
うん、このようにね、ラーブはこの告白するんですよ。上は天、地は、下は地において神様だと、本当の神様だと。皆さん、救いというものはこのような信仰告白です。人が心に信じて、きっと認められ、口で告白して救われます。皆さんと私が救われたということは何でしょう。この主の御言葉を聞いて信じたからです。ラハブは異邦人の女、まだ一番神様が最初に打ち壊そうとしたエリコ、罪の町、その罪の町の中で夜の女です。罪をもっと起こす、そのような女性なんですね。このような女性が自分の過去、現在、全てを見ることなく、心の中心がね、死に向けていったんですね。この信仰告白、それによって、この彼女は救われました。皆さん、ボーノゲンというものは何か、私の霊が神様の御言葉を聞いて、あ、この方の声が分かる、これが霊が生きることです。霊が死んだら絶対信仰が生まれません。上は天、下は地において、イスラエル、ヤウェ神様が本当の神様ですということは、霊が生きてるからよ。自分の生活は、もう夜の女だけど、霊は生きてる。だからこのお客が来て飲みながら、もう喋ってる話を聞きながら、うわー、そんな神様がおられる、エジプトから救い出す、それも巨人の二人の王たちを全部撃ち殺す、それで心の中で、このイスラエルの神が本当の神様だと信じました。皆さん、聖書は私の羊は私の声を聞くというんです。皆さんがイエス様を信じるのは、イエス様の子供たちだからであります。私たちがこの聖書の話を聞くと、アーメンという言葉が出るのはそのことです。イエス様が私たちのために十字架に身代わりになって死んでくださった、これが霊が生きてるからアーメンというんですよ。だから御霊によらないとイエスを主として告白できません。まだ聖書の言葉、聖書に記録されている言葉が全部信仰として、読んでることが全部信仰として入る。そして神様の御業を聞くと、本当だ、主は 上は天、下は地のすべての支配しておられる神様。弥生時代に AD なんですけど、 AD 70年くらい、イスラエルは全世界に散らされました。ローマティトス将軍によって神殿が壊され、それでもうじりじりバラバラになりました。1900年間彼らは国を失いました。それで1900年ぶり、1948年急に国がね建てられました。独立宣言をしました。だから周りのイスラム国家は彼らを全部海に落とすために、小さな集団、小さな群れだったから、何億がね団結して戦争したんです。イスラエルには鉄砲2門しかなかったんです。それも一門は器物で学ぶために解体していったというんですね。鉄砲一発で一つの国を次々打ち倒した。それで1967年有名な6日戦争、皆さんも聞いたと思う、ね、失ったエルサレムを取り戻したんです。これを私たちもいろんなことで歴史の中で聞きました。イスラエルの回復、本当にこの皆さんの霊が生きていると、イスラエルの神様は素晴らしい、1900年間国がなかったのに国が現れてる、これ偶然だと思いますか？聖書の約束が成就されたからであります。それでもう全世界の人々が今イスラエルに戻ってるんですね。それを私たちは、ああこれは神様の御業だ、聖書に記録されている約束が今成就されているんだということを私たちは信じました。それでエジオピアのユダヤ人たちを次々助けました。もうちょこちょこ助けました。30名、20名、あとはもううちの単独、教会の単独で160名チャーター機で、その彼らを、移すことができました。その当時うちの財政が、ね、何分の1が減りました。これは御言葉を信じなかったらそのような規制は絶対しません。今御言葉が成就されているその歴史の真ん中に私たちこの教会がいるということを信じたからであります。中1月にはインドの中でマナセ族が残ってるんですけど、彼らをアリアするため私がインドに行きます。それも全部そうなんですよ、信仰告白です。2番目はラブは行いの信仰を見せました。神様がラーブを用いたその理由は、彼女は具体的に行いました。信仰というものは行いによる信仰です。行いがない信仰は死んだ信仰です。神様の民が、ね、この偵察者を2人を送り、その送ったその偵察者をもし受け入れてもう発覚されたら彼女の命はないんです。それも情報を全部エリコ王は聞いたので、兵士たちを送ったから。しかし彼女は兵士たちのその働きやその自分の立場も怖いんですね。もうもしバレたら死んでしまう。しかし信仰がもっと強かった。 この人たちを私が守る、この人たちによって私は救われる、それ信じたよ。もうこのイスラエルの神様は天の神様、地の神様、必ずこのエリコを彼らに主が与えてくださる、それを信じたから、もうエリコ王がもう今脅迫しても、それが何もなかった。信じたから。このエリコはイスラエルのものになるという信仰が彼女を命かけたその行動をするようにされたんです。だから生きてる信仰というものはね、行動よ、行動がある。自分の規制がある。ただ口先だけの信仰ではないんです。もう命かけるんです。それで彼女がもう偵察者2人をいろいろいろいろな方法で知恵を出して、こうイスラエルに戻るようにされたんですね。でその時彼女がこのように頼むんですよ。中二節、二章の中二節。
どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください、
このように確かな証拠をください。あなた方は必ずこのエリコを支配する。その時私と私の家族が保証される確かな証拠をください。そのようにね、言うんですね。この私の父母兄弟姉妹また全て彼らに属するものを生かし私たちの命を死から救い出してください。そのように頼むんです。この時イスラエルの偵察者たちがこのように言ってるんです。18節。
私たちがこの地に入ってきたならあなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母兄弟またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない、
じゃあ赤い紐、自分の家がねエリコ城壁の上でした。そこから吊り下ろしたそのこのロープがありましたね。そこを吊り下ろしたその場所に赤い紐を結びつけなければならない。その赤い紐があるその家の中でとどまらなければならない。もしここからもう一歩でも他のところに出たら私たちはそれを保証できませんという契約ですね。契約、この赤い紐は何でしょう。これ十字架の上頭から足までこの打たれて刺されて流されたイエス様の血潮を意味するのであります。血潮が赤い紐として流れてる。そこがあればあなた方は救われる。この中に家族を全部集めなさい。それで、ここから外に出た人に対しては私たちは責任取りません。条件はこの赤い紐がある家の中にとどまることですということでした。まあ分かりました、そのようにしますと契約が結ばれました。じゃあこのラハブの信仰の報いに対して考えたいと思います。3番目ですね。ヘブル11章6節見ると信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いでくださる方であることを信じなければならない。信仰よ、信仰、すべてが報いも信仰なの。 彼女はこの信じた。それで彼女はこの赤い紐をそこにかけました。それでこの赤い紐の自分の家に家族が全部集まる。親戚とか全部集まる。こうもう列々に彼女は語るんですね。この私の家に集まらなければならない。イスラエルが攻めてきた時、この家にいると安全です。それで彼女の言うことを聞いてみんな親戚とかが集まりました。じゃあ集まって戦争が始まるんですね。戦争のやり方はもう一般の戦争のようにされないんです。神様が言われた。ただ一日エリコ城域をピューッと一回回れということが主の戦争でした。それでこの家に集まった人々が敵がどのように攻撃するかちゃんと緊張して見るんです。見るとチューッと回ってシューッと帰る。ああもう戦争の前に偵察するかなと思って、2日目もキューッと回ってそのまま帰る。え、どうして戦争がそんな戦争がある。3日目もシューシュ、4日目もシューシュ。あとはね、もう疑いが生じるんですよ、ね、それで城壁の上でもう宣伝線があるんですね。スピーカーでね、お前たち今何をしてる、遊びに来たか。もうマスコミがワンワンワンワン騒ぐんです。皆さん、私たちは聞くことがとても重要です。この、ね、宣伝線がこの家のすぐそばで大きな声でエリコの軍事兵士たちが叫んでる。ただシューッとして帰るから、その声が勝ちますね。聞く時に疑いが生じる。皆さん、私たちが聞くことがとっても大切よ。信仰というものは聞くことから始まります。皆さんのように教会に行ってキリストの言葉を聞くとキリストの信仰が生じます。しかしこの世の言葉ばっかり聞くとこの世の信仰が生じる、疑いが生じる。もうこのね、悪口をする言葉をずっと聞くともう限界ですよ。まあ、5日目になるとじゃあ私は家に帰る、まあ、家で家畜がそのまま水も飲まず草も飲んでない、もう家畜が死んでしまうから家のことが思い出す。緊張感がね、溶けてるから。けどこの女性ラーブはね、ここから一歩も出ません。私を殺してから出なさい。もう彼女はね、信仰が、彼女は強い、霊が生きてるから必ずイスラエルが勝つという信仰だった。だから彼女が怖くて一歩も出なかったんです。この戦い、信仰の戦い、皆さん、私たちが教会で集まっている理由はそうなんですよ。皆さんはこの世で、こういろんなテレビやニュースばっかり聞くとこの世的な信仰があって不安が生じる。しかし教会に来てこのようなメッセージ、聖書のメッセージを聞くと 聖書信仰が生じる。それで7日になりました。もう彼女は必死に家族を止めたんです。これが私の説教も同じよ。皆さんがこの世に行かないように聖書は必ず成就されますというような説教を知ってるんです。7日になると長い、その日は1回だけじゃなくてくるくるくる7回回ってる。ああもう限界だ。それで7回がもう回って終わったんですね。皆さん、ドアの箱舟を作った後でも神様がドアに箱舟に入りなさいと。しかし雨が降ると言って箱舟を作ったのに、その雨が来ないのよ。7日間ドアを開けたままだと。なぜ一人でも悔い改めて帰ってくることを願ったから。7日になると主がドアを閉めました。主が閉めたと書いてある。今これも7日になって声を、時の声を張り上げよう、ラッパを吹き鳴らし、それで大声を出すとエリコ城壁が崩れました。私もエリコ城に行ってました。本当にこのように崩れた跡形が今もあるんです。そのまま残ってる。皆さん、このようにしてこの赤い紐の家だけは守られました。ヨシア記6章22、23。
ヨシアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべての者を連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべての者を連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。
じゃあ彼女の家に行った、赤い紐のところに行った、その家族は全部救われました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。このイエス・キリストの血潮があるところ、信仰が重要。イエス様の血潮を信じると救われます。信仰によって救われるんですよ。他の全部信仰なの。信仰によって癒されます。信仰によってアブラハムの祝福を受けます。信仰によって永遠の命を受けます。疑ったりするとこれを受けることはできません。この友情ラーブはどのようになったんでしょうか、ね、この偵察者一人が友情ラーブに結婚を申し込むんですね。このマタイの一章五節を見てください。サルモンに、名前は偵察者の名前、一人の名前はサルモンです。サルモンにラハブによってボアスが生まれ、ボアスにルツ、モアブの女ですね、ルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイによってダビデが生まれ、そのダビデの子孫であるイエス・キリストが生まれる。だからイエス様はラハブの子孫よ。私たちがイエス様を信じて神の子とされる、その祝福を受ける。カバナント、永遠の約束。この女性はもう運命が変わりました。夜の女からサルモンと共に結婚して、もうボアスを産み、有名なボアスでしょう。 ダビデの戦場になりました。皆さんと私もイエス様を信じれば、御言葉を信じれば、今皆さんの運命が変わります。神の子供になります。永遠の神の子供になります。イエス様の家族となります。祈りましょう。信仰によって夜の女、まあ遊女ですね、その女性が変わりました。救われました。それだけではなくて、彼女によってイエス・キリストがこの地上にお生まれになりました。もちろんイエス様は御霊によってお生まれになった神様です。けど人間の啓示によってはダビデの子孫です。ダビデを産んだのはラハブですよ。すごい、すごくない？本当に感動できる。踊りたくなる。じゃあ神様、私にも信仰ください。疑うことなく聖書を信仰ください。聖書を信じるように、ただ頭だけじゃなくて行うことができるように、自分の人生をかけるように。彼女は命をかけました。かけてサルモンと結婚できたんですね。家族を全部救うことができたし、彼らも全部イスラエルになりました。エリコの住民たちがイスラエルの住民になりました。じゃあ一緒に信仰くださいと一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。